皆さんご機嫌ですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。今週は番組恒例 IT スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京通信大学情報マネジメント学部教授の湯川光さんをお迎えしています。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう東京通信大学に行かれて4年ぐらい経つということなんですけれども、まだ代々木公園の近くにお住まいで散歩してるんですか？
散歩します。健康上の懸念もあるので医者には8000歩ぐらい歩けって言われてるんですけど、1日、
はいはいはい、
そうすると結構歩かなきゃならない。散歩するにはいい場所かなっていうふうにちょっと思ってます。
僕も実はこの前会いましたよね。
そうですね、
ばっちりと。はい、それで今回のテーマはですね、トランプ政権下のテクノロジーと今後の展望ということでお伺いします。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
第一にですね、湯川さんがあえてこのテーマを持ち出された理由ですよね。今なぜこのテーマなのかというところをちょっと説明していただければいいかなと思います。
トランプ政権は毎日のようにテレビで話題になってますけども、テクノロジーに関することというとそんなには話題になってないかな、はい、ように思います。でも実はすごく2つの重要な大統領令に署名をしているんですね。こういうものからトランプ大統領の考え方、推察することができるんじゃないかなっていうふうに思いました。一つはデジタル金融技術におけるアメリカのリーダーシップを強化する大統領令ってやつなんですけども、はいはいはい、端的には暗号通貨なんですけども、広く言えばブロックチェーン。で、もう一つは人工知能。ブロックチェーンと AI っていうのは今後しばらくのものすごい重要なテクノロジーと言えるというふうに思います。この大統領令ってですね、両方とも今年のその1月23日に署名されてるんですね。以前から考えていた内容が大統領令になっている。これに関してはですね、まあ、関税とかよりかはもっとすごくよく考えられた話なんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。
僕はね、彼が大統領選挙の最中から暗号資産の業者に指示を受けてね、10万ドルビットコインについて言うと突破したりしてて、最近またちょっとドルの代替アセットとして買われてきているんですけれども、なんでこの人が、言っちゃ悪いけど、この人が暗号通貨を押すんだと、その後ろに業界がいるんだという気持ちがあるんですけど、トランプ政権はどのような考えを持っているんでしょうかね。
そうですね、今伊藤さんおっしゃられたみたいに、ちょっと前の発言見てみると2019年の時はまあ価値のない通貨
で言ってましたよね。
ビットコインに関して
僕はびっくりしたんですよ。だから
とか犯罪に使われてるとかですね、ある意味非常に警戒してた。ただ再出馬の時にですね、暗号資産の支持者向けにメッセージを発信し始めてですね、でもこれってやっぱり背景には保守派の中に増えてきた政府不信だとか経済的不安への自衛策として、ビットコインを支持する層の存在があって、こういう層を取り込むことがそもそも選挙上有利だったというような考えが一般的かなというふうに思ってます。この大統領令内容を見ると、一つは前政権の政策の撤回。これはいろんなところでバイデン政権の政策でトランプさんは撤回しているわけですけども、規制緩和するということです。それからもう一つ、中央銀行デジタル通貨 CBDC の禁止です。これは国が発行する暗号資産をもう発行しないようにする、絶対にみたいな話です。あともう一つはデジタル資産市場に関する大統領作業部会を設置するということ。それからもう一つがとても重要なことかなというふうに思ってるんですけど、戦略的ビットコイン準備金の創設、
リザーブですね。
そうです。アメリカ政府って今までの法執行を通じてですね、いっぱいビットコインを持ってるんですね、押収したお金。で、これをですね、もう売却しないで価値保存手段として
リザーブにしようと。
そうです、うん、で、この準備金ってどうもデジタルフォートノックスというふうに言われてるようなんですけども、フォートノックスって何かっていうと、 ケンタッキーにある陸軍基地で、アメリカの金塊が保管されている場所みたいですね。ビットコイン自体はデジタルゴールドだっていうふうに呼ぶ人がいるんですけども、それと同じ考え方ですね。この影響っていうのがいろんなところにこれから出るんだろうなというふうに思います。
僕は最近思うんだけど、ビットコインが上げた理由については、トランプ政権当初、トランプ押してるぞと。彼自身が俺押してるからって、ビットコインは買いだみたいなことを言ってね。だけども、その後彼の行動を見ていると、自らの暗号資産作ったじゃないですか。ビットコインを押してて、自分で暗号資産作ってね。で、しかも奥さんの暗号資産まで作ってね、それを売ろうとして、自分の家族の儲け出そうとしてんじゃないですか。あれどうなんですか。
これはですね、正確に言うとトランプっていう暗号資産をローンチしたのは大統領就任前の1月18日だったみたいですが、トランプが言ってるのはアメリカを地球上の仮想通貨の中心地にするって言って、トランプが何をしたかっていうと、このトークンの発売っていうのはですね、暗号資産業界全体への支持を示すものだったっていうふうに彼は言ってる。
いや、俺は、ね、自分で金儲けしたいからやったってしか思えなかったけどね、あれやった時に。
確かにそうですね。詳しく見てみると、このトークンっていうのはですね、トランプ氏の関連企業が 80% 保有してるんですよ、ね。
でしょ？だから価値上がれば全然儲かっちゃうじゃないですか。
そういうことには
ない。通貨発行と一緒だから。
そうですね。トランプさんが批判を浴びるのはしょうがないことだというふうに思います。暗号通貨と、それから AI に関して、大統領の特別顧問になっている、デビッド・サックスさんって人なんですけども、はいはい、この人はすごい有名なベンチャーキャピタリストで、いわゆるペーパルマフィアの COO ですね。だからまあ、ものすごいプレッシャーの中で、
マスクなんかの、
そうです。
回ってるやつですね。
そうです。はい、仕事してきた人なんですね。この人は、この責任者になるにあたって、就任する前に自分の持ってた暗号資産を全部売っ払ってる。ですよね。わずかな疑いでもかけられたくなかった。
ああ、そういうことですね。
デイビッド・サックスはですね、ペイパルにまつわる話の中で必ず何度も登場する人で、テクノロジーに関して先見の明のある人だと思います。うん、で、彼がこの段階でこういう役職に就任して、こういう大統領令を出させたということ自体はですね、ちゃんとした根拠だとか何かあるんだろうなというふうには思います。うんうん、トランプ政権の今話題になっているような政策に関してはですね、短期なのか長期なのか、多国間の中でのアメリカっていうものをどう考えているのかっていうことがすごく見えづらい、
曖昧ですよ。
ですよね、
うん。だって製造業をアメリカ国内に持ってくるってね、10年以上のスパンの話ですよ。それをね、自分が言ったからすぐアメリカの製造業が強くなるってね、この人の頭の中どうなってんだろうなと思いますよ。
そうですね。
それで最近ビットコインがまたね、9万ドル超えて上がってきたんですよ。で、それはね、トランプが仮想通貨を推しているからではなく、トランプの政策が不安でドルを持ってられないからって言って仮想通貨を買う人が多くなったんですよ。つまりトランプ推しの仮想通貨高から最近はトランプ嫌いの仮想通貨高になってるんですよ。ものすごい変化なんですよ。
そうですね。暗号資産に対する政策というか、まあ大統領令というか、そういうものがすごく見えづらいし、ちょっと何をやりたいのかがわからないっていうことは確かにあると思います。実際この大統領令の問題とかっていうのを考えると、まあ一つは政府による特定の企業だとか資産への関与が、まあ市場の公平性を損なうだろうということだろうと思うんですね。これはまあ戦略的ビットコイン準備金ってさっきのデジタルフォートノックスみたいなものから生まれた考え方なんですけど、つまり政府がビットコインを保有するっていう形で特定の暗号資産に関わるわけじゃないですか。で、そのことによって流通量が制限されたりだとか、市場価格に影響を与える可能性があるというふうに言われているわけですね。まあ、これは大きな懸念となってます。だから、必ずしもビットコインが買いなのかっていうと多分違ったのかもしれないなと思います。それは伊藤さんがおっしゃられたようなことで、起こってきている話なのかもしれません。ただ一つ、個人的にはこれより大統領令で重要だなというふうに思ったのは、中央銀行の発行するデジタル通貨、CBDC。うん、これが禁止されたということだと思います。
南米なんかに CBDC 出してるとかいっぱいあるじゃないですか。
あります、あります。南米とかはですね、目的は金融包摂、ファイナンシャルインクルージョンっていうんですけども、スマホ一つあれば銀行がなくてもやり取りできる。
口座持てない人がいっぱいいるからね。ビットコインだともうスマホでいいと。
あらゆる人が金融を使えるっていう意味で、政府としても使いたいっていう考え方があるというふうに思います。問題ですね。これを明確に排除しちゃってるので、結局は何を頼ることになるかっていうと、USDT って言われる、テザーという会社が発行してるトークンなんですが、米ドル連動型のステーブルコインっていうものなんですね。うんうん、ドルっていう裏付けがあるもの。そうすると、 政府が発行しているものでもない暗号資産をアメリカがある意味採用しているかのような印象があるわけです。で、一方、他の国、中国とかはすごく積極的に CBDC を推進しようとしているわけですよね。
はいはいはい。もうかなり実験してますよね。
ですよね。一帯一路の政策との連動だとかも。で、そこに来て CBDC を発行しないでテザー一本で行くっていうことに関しては、今後アメリカからの国際送金だとか通貨派遣の主導権が喪失してしまう可能性があるんじゃないかっていうことが一つ考えられます。つまり国際決済におけるドルの優位性が低下するんじゃないかってことですね。で、もう一つはアメリカの企業の競争力がそがれる可能性があると。つまり他の国の CBDC っていうのが国境を越えて普及すると、アメリカのいわゆるフィンテック企業って規格だとか標準から外されてしまう可能性があるわけですね。そうするとアメリカ全体の国際競争力がそがれる可能性があると。それから当然金融政策手段が制限されることになりますよね。将来的に他の国の CBDC がアメリカの国内で使われる可能性というのもある。
多分使われますよ。
ですよね。それは金融主権っていうのが脅かされるリスクがあるんじゃないかなというふうに思います。で、結局ですね、まあ、短期的には自由市場を重視するだとかプライバシーを保護するっていうような保守的な価値観っていうのはわかるんです。ただ長期的に見ると、そのデジタル通貨圏の地政学みたいなものから取り残されるリスクをはらんでいるんじゃないのかなというふうに、ちょっと心配してしまいますね。
今、湯川さんがね、おっしゃったのは、暗号通貨に関する大統領令の影響や問題点なんですけれども、僕が面白いなと思ってるのはね、今の話も出てきたけども、一体アメリカはね、ドルを準備通貨として保持しようとしてんのか。その一方では、円に対してはね、お前のとこ安すぎるっつってドル安を誘導したりですね、何をしようとしてるのかわからない点があるわけですよね。だから今湯川さんの話の説明の中でも、仮想通貨暗号資産について一体何をしようとしているのかわからない、これいつぐらいにつまびらかになりますかね。ずっと混乱したままなんですかね、あの政権っていうのは。
この大統領令を出した時にですね、180日以内にレポーティングせよっていうようなことを。
180日って半年じゃないですかね。
そうですね。なのでその時にはもうちょっとつまびらかになると思います。
今3ヶ月だったら、もう3ヶ月だいたい分かるようになるってことですか。
そうですね。ただ分かるようになったところでですね、その通りにトランプ政権が舵を取るのかどうかっていうのはまた一つ。
分かんないですよね。
問題だと思います。うん、その辺が読み切れないところだとは思いますね。いずれにしてもドルっていう基軸通貨がこの大統領令をきっかけに何か大きな揺らぎを生じさせるんじゃないかなっていう感じはちょっと持ってしまいますよね。
なるほどね。わかりました。ちょっとここで一旦話を切ってですね、後半は AI に関して取り上げたいと思います。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は東京通信大学情報マネジメント学部教授の湯川光さんをお迎えして、番組恒例 IT スペシャルをお送りしています。
僕は3ヶ月トランプ政権がね、政策を進める中で全然わからんな、この人たち何考えてんのかなっていうのがあって、例えばね、鉄鋼や自動車のね、産業をアメリカに持って帰ってきて、今恵まれないね、労働者たちに潤沢な職を与えて、それが要するにアメリカの黄金時代だって言ってるわけじゃないですか。で、その間に何が起きてるかっていうと、テスラは特殊事情があるからそうだなけど、もう何十パーセントってね、ハイテク企業の株価が下げて、NVIDIA もそうなんだけど、トランプ政権って自国が一番誇れる産業を、もうアメリカから失われた鉄鋼という産業のために、まああえて言えばですよ、自動車も含めてなんだけれども、殺そうとしてんのかと僕は思うわけですよね。トランプ政権は AI って分かってんですか？分かってなくてやってんですか？これどう思いますか？
さすがにデビッド・サックスなので、これも責任者が分からないはずないというふうに思います。うん、アメリカの中でもベスト&ブライテストに近い人たちが助言をしていると思います。ただ、トランプさんがそれを聞くのかどうかは別の話ですけどね。うん、テクノロジーの中で特に AI を取り上げているトランプさんの大統領令の主なところっていうのは、前政権の AI 政策の撤回と、同じくアクションプラン、これも180日以内に出せっていうことと、政府機関の規制を見直してるっていうことの3点かなというふうに思います。で、前政権の AI 政策の撤回っていうのはですね、これ実はバイデン政権の時も、バイデン大統領は大統領令って出して、うん、それで AI に関する方針っていうのはある程度明らかにしてるんですよね。ただ、それがやっぱりトランプ大統領から見ると、まあ、過度な政府介入をしているっていうふうに映ってるようで、そこで行われた規制を多く見直せと、特に AI 関連の規制や方針を見直して、必要に応じてと言ってるんですが、主に修正あるいは撤回するということを命じています。これもやっぱりすごい大きな影響がこれから出てくるところだろうなっていうふうには思いますね。
彼が出してる大統領令って山ほどあって、仮想通貨はまあ AI なんてものすごく重要なのに、一通のね、大統領令だけで、で実際やってることは AI 産業の金融基盤をね、脅かすことなわけじゃないですか。それこれからも続けるつもりなんですかね。
すごく難しい質問なんですけど、暗号資産に関してはテクノロジーというよりかは金融の話にもはやなってきてるなという感じですね、うん、暗号資産の元になっているテクノロジーであるところのブロックチェーンに関してはですね、はいはい、もうちょっと幅広く見てもっともっといろんな可能性があるテクノロジーだと思います、うんうん、ですがそのことに関してはあんまり言っていなくて、今目に見えている暗号資産に関して肌から見ると本当に正しいのかと心配しちゃうな、ドルの派遣っていうのは大丈夫なのかなと思うような大統領令を出しているというふうに言えます。で、AI に関してもですね、規制の撤廃っていうことは実は日本の報道だとわからないんですけれども、アメリカの有識者だとかファンドだとかから見るとものすごく歓迎してる人たちもいるんですよね。バイデンの規制撤廃してくれてよくやってくれたっていう人たちも、でしかもこのスピード感っていうのはすごいって言ってる人たちもいるんです。
あ、そうなんですか、ね、
ただ一方で問題のやっぱり安全性と倫理性をこの大統領令はあまりにも軽視しているっていう考え方は賛同できることかなというふうに思います。例えば AI の誤作動だとか悪用の可能性だとか倫理的な問題、例えば差別的なアルゴリズムだとか、そういうものに関する是正措置っていうのは不十分になる恐れが多分にあるわけですね。例えば企業が AI を面接だとか融資判断に偏見のあるシステムを使った場合に、規制の後退によって是正できなくなるようなことが起こるんだろうなと。それから透明性だとか説明責任の欠如ということも言われていて、政府の関与を減らすってことは重視されてるんですけど、その一方で開発はどんどんブラックボックス化されていって、倫理的観点や市民の懸念みたいなものを反映させるような仕組みっていうのは一切考慮されていない。これ対照的なのはですね、EU の AI アクトっていうのがもう施行されてるんですけど、これはまあ AI のリスク分類に基づく規制を通じて透明性と責任説明ってすごく強く課してきてるんですね。こういうのを見るとですね、やっぱりさっきの暗号資産の話と一緒で、アメリカ第一はわかるんですけれども、国際標準とどんどん乖離していく。アメリカの AI 企業、この辺がさっきの伊藤さんのご懸念とつながるところかもしれないんですけども。
いや、アメリカが弱くなったって日本が強くなればいいんだけど、その兆しは全くないので、中国が強くなっても困るなと思ってるんです、正直ね。
テクノロジーとは別にですね、国際協調みたいなものがどうしても必要なものなわけです
よ。いや、まあ、そろそろです、 AI のね。でも AI で国際協調ってあってね、中国で習近平って聞いたら一番偉い人っていうに決まってるわけだし、アメリカで習近平って言ったらね、共産党一党独裁の悪者って出てくるわけだから、そんな価値観ね、すり寄せできないですよ、AI の世界で。
ただまあ、法制度っていうのは、それでも国際的に協調して存在をしているわけで、
法制度はね。
で、それに準拠していない、遵守しないというような、アメリカの企業は全部遵守しないんだっていうふうになった場合には、他のマーケットから締め出される可能性があると。で、まあ、これはやっぱりアメリカが一番大切にすべき IT 企業に大きな影響を与えるんじゃないかなっては思いますね。
まあ、最近もね、NVIDIA が H20 だったかな、中国にね、輸出しようとしたら、ダメよって言われて、55億ドルのね、損金計上したの。つまり、 AI の世界でも実際に進んでいるのはブロッキング化じゃないですか。分断なわけですよね。だから、ゆかさんが AI は国際協調必要だよって言うけど、実際には、NVIDIA の GPU は中国に輸出しちゃいかんとか言って、物理的にこう切れてきてるわけですね。トランプ政権はそれでいいと考えているんだと僕は思うんですが、どうですかね。
まあ、いいと考えているというふうには言わないと思いますし、実際にいいとも思ってないような気はするんですけれども、ただ、それでもアメリカ国内の産業を強くするっていうことに大きなこだわりがあるのかなというふうに。
僕に言わせれば、この人頭古いんじゃないかなと。鉄鋼、自動車、アルミですよ。技術者もアメリカの国内にいなくなってんのに、僕はね、これ、江川さんにものすごい聞きたかったんだけど、アメリカの研究者1600人にね、トランプ政権になってもアメリカに残りますかって聞いたら、75% の人が、いや、俺もう出たいって言ってるんですよね。そうすると、トランプ政権はアメリカの中でテクノロジー大事にしたいと思ってるかもしれないけど、研究者の 75% が外に出たいっていうことは、で、しかも最近インド人のビザはものすごく厳しくしててね。で、インド人ってのはどういう人たちかっていうと IIT があって、優秀な人たちがアメリカに来て、ピチャイもそうだし、いっぱいいるんだけども、アメリカの IT 企業を先導してる人じゃないですか。ピチャイのビザはね、取り消されないだろうけど、やってることおかしすぎねえかと僕は思うんですが、どうですかね。
おかしいと思いません。今の話とちょっと違う視点かもしれませんけども、うん、政権にどういう人が登用されてるのかっていうのを見ると、研究機関のトップに投資家だとか起業家だとかが当たってるんですね。従来の科学者が登用されていないわけです。それ何が見えるかっていうと、やっぱりビジネス優先、基礎研究みたいなものが進まなくなる。
失われますよね。
そんなこと多分トランプ大統領もアメリカ人も日本人には言われたくないというふうに思うんじゃないかなというふうに思います
。まあ日本からもいっぱい出てますから、湯川さんとしても出てきました、
ね、やっぱり短期でですね、成果が出づらいような研究に対する政府の援助だとか国家のビジョンだとかっていうものが大きく揺らいでるんだろうな。
まあハーバード大学はね、数千億円のね補助金を差し止められる危険性もあるということでね。あんなのね、アメリカの科学技術力に対するすっごい挑戦ですよ。で、アメリカの大学のかなりの部分がハーバード支持だって言ってるわけじゃないですか。コロンビアちょっと折れちゃったけどね。そこら辺どうなんですかね。
僕一応コロンビア大学の卒業生で、トランプ政権になってからですね、いっぱいメールが来ますね。大学から自分たちの立場だとかに関して、うん。全部読んでるわけじゃないんですけども、やっぱり、あ、すごい大学がピンチになってるんだなというふうに思います。で、今度はハーバードにああいうことがあって、基本的にリベラルと呼ばれるような意見を。
極左って呼ぶんですよ、彼は。
そうですね。
まあ、リベラルは極左かよと。
そういうふうに制限しようとしてるような節が見えます、うん。本当に研究費を削減したいというよりかは、お金で自分の意見と異なることを言っている人たちをある程度制限しておきたいっていうようなことがあるのかなというふうに思います。
研究者が残りたい雰囲気じゃないですよね、今のアメリカは。ビザも厳しくなってるわけだし、金もカットされるわけだし。そういう意味ではね、僕はね、あと3年9ヶ月残ってんのかな。不安以外の何者でもないんですけどね。湯川さん、アメリカどう思います？テクノロジー的に見て。
これは大きな賭けをしているなっていうふうに思います。暗号資産に関してはですね、本当にテザーだけでやっていこうとしているのか、ドル派遣っていうのが、本当にこの先どうなっていくのかっていうことに関しては、大きな懸念があると思いますね。ただ一方でですね、AI の規制がこれだけ緩くなってくると、売れる売れないは別にして、イノベーションとかっていうのはもしかしたら起こりやすくなるのかなというふうに思います。ただ、それは本当に歓迎すべきイノベーションが生まれるのかどうか
って。EU が心配してるのはそこでしょ？で、日本は遅ればせながらね、ぐるぐるに歯止めかけようとしてるけど、問題の本質ついてないなと。AI ってものすごい勢いで、毎日進歩してますよ。もう明らかに。
毎日使ってるし、AI としか会話をしてない日の方が多いので、それは痛感しますね。各種いろんな種類の AI が生まれているので、いつかこれが一つになってくれるとありがたいななんていう。例えば画像生成するための AI と、それからパワーポイントをアップしたら、講義を作ってくれる AI だとか、いろいろいっぱいあるわけですよ。用途別の AI って意味です。国別っていうのは、もっと大きなところで競争をすることになるんでしょうね。で、そのために、規制を緩和してっていうのが、トランプ政権の意図なのかもしれませんけども、それがうまくいくのか、規制を緩和することで、マーケットが縮小するんじゃないか、だとかですね。心配することはいっぱいあります。
いや、まあ僕はね、アメリカの IT 大手が生き残るのが素晴らしいとも思ってないし、新しい機会がどんどん出てくればいいなとは思ってるんだけども、 見てると既存の IT 大手の時価総額がガクンと落ちて、アメリカの AI 産業 IT 産業強くなってんの？規制緩和は行われているかもしれないけども、時価総額っていうのはものすごく重要で、資金調達のコストにも関わるわけだし、人材にも関わるわけじゃないですか。時価総額が落ち続けるんだったら、アメリカは AI 覇権も失おうと思ってるんですよ。失ってる最中に新しい企業が出てくればね、OK なんだけど、今その兆しないじゃないですか。NVIDIA も叩かれてるわけだし、新興企業が出てくる可能性ってのは、湯川さんはどう考えてらっしゃるんですか？
すごくいっぱい出てきましたよね、今まで。GAFA もそういうものじゃないですか。
う
ん、
そうそう。
それに匹敵するような企業っていうのが出てきてるかっていうと、そうじゃないように映ってるかもしれません。うんうん、ただ、やっぱりシリコンバレーのベンチャー企業っていうのは、まあ、どんどん毎日のように生まれてますし、うん、いろんな AI のサービスを使ってて、こういうことしてないけど、どのサービス使おうかなっていうふうに思うと、すごくいっぱい生まれてますよね。なので、トランプ政権で出てこなくなったっていうことでもないようには思います。ただ、伊藤さんがこう心配されてる最近の IT 関連株の基調的下落っていうのは、どういうふうに考えればいいのかなっていうふうな、ちょっと疑問に思います。
株が下がるってことは、人材が集まらなくなるってことなんですよ。だって基本的には我々の生活はマネーの量でできてるわけなので、トランプは規制緩和はいいんだけど、あと残るの減税しかないじゃんとアメリカ企業をね活性化させる。だから僕は悲観的すぎるのかな、トランプ政権に対して。どうですか？
大歓迎っていう人たちっていうのはこのスピード感でね、規制緩和がテクノロジーの分野でもいっぱい行われてるのは大歓迎っていう人たちはいっぱいいるというふうに思います。で、それが規制緩和がですね、本当にアメリカのためになるのか、企業がマーケットを広げるのに役に立つのか、っていうことはもうちょっと長期的に見ないといけないし、そういう視点を本当に持ってんのかなと。でもきっとデビッド・サックスなら大丈夫なんじゃないかな、みたいな風にはちょっと思ってます。
でもね、僕はそういうのが進んで新しい企業が出てきて、例えばね、じゃあやっぱりちょっと鉄鋼やるわって言ったね、あんまり教育レベルの高くない人たちが、そういう世界についてこれるとは僕は思ってないんですよ。そうするとね、なんか不整合だよね、トランプ政権の政策って僕は思うんですよね。トランプがよく言うじゃないですか。どうなるか見てみよう。で、僕は今その気持ちなんですよ。
朝令暮改みたいなことをよくやるじゃないですか。はい、あれは、実はテクノロジーの分野っていうふうに限って言うと、あれはやってもいいなというふうに思ってるんですね。で、それだけ進歩が早いから、しょっちゅう変えてもいいと思うんですけども、ただ、何か政策だとか意見を変えた裏にはもうちょっと長期的なビジョン、長期的にこうしたいんだっていうビジョンが見えていて、それ本当にアメリカのためなんだっていうふうにみんなが納得できるようなものだったらいいというふうに思います。
いや、多分ね、要するに彼を取り巻く連中の中には長期ビジョンがあるんですよ。トランプの頭はそうできてないので、今日カッとくると日本は車にボーリングの球ぶつけて、へこむかどうか見てるとかね、そういうことを言うわけですよ。そうするとマーケットが不信感を強めるとね。僕はそういうのを含めて、3ヶ月トランプ政権時間経ったんだけど、見てみようと。そういう気持ちですよね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今週は東京通信大学情報マネジメント学部教授の湯川光さんをお迎えして、番組恒例 IT スペシャルをお送りしました。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
僕は社会から含めてね、MLB から含めてアメリカを全体的に見ていて、ペカさんというのはテクノロジーの範囲から見ていて、視点から見て齟齬があるなとは思いました。その齟齬が大事なので、これからもね、お伝えできたらなというふうに思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベント、オブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。